12、敬老の日は区内銭湯へ。9月15日、月曜祝日。高齢者子供は入浴無料。9月15日、月曜祝日は敬老の日です。この日、65歳以上の方と小学生以下の方は、区内の銭湯を無料で利用できます。ご家族や仲間とみんなで楽しく入浴して、銭湯の良さを実感してみてください。対象の方は各浴場でその旨を告げてご利用ください。浴場名、所在地の順に読みます。第二泉湯、ボタン 2-4-6、白山湯、枝川 1-6-15、コンパル湯、東洋 1-6-9、第一弁天湯、東洋 1-25-10、入松の湯、東洋 3-12-11、辰巳湯、三好 1-2-3、常盤湯、常盤 2-3-8、竹の湯、森下 4-9-18、亀の湯、猿江 1-18-9、日の出湯、住吉 2-5-14、天神湯、亀井戸 3-11-10、高の湯、亀井戸 5-9-7、富山湯、亀井戸 6-49-14、第二久野湯、大島 1-36-6、羅漢湯、大島 2-37-7、竹の湯、大島 7-7-3、春の湯、大島 7-25-14、竹の湯、北砂 3-25-8、桜湯、北砂 4-18-11、亀の湯、北砂 4-20-25、丸八湯、北砂 6-7-3、文化湯、北砂 6-14-8、久の湯、南砂 1-14-9、松島線、南砂 2-28-15、気楽湯、南砂 4-15-19、富士の湯、東砂 3-18-17、朝日湯、東砂 7-15-1、富士の湯、東砂 8-20-16。以上です。問い合わせ先、消費者センター、電話 5683-0321。 13、土のうを配布、今年最後、もしもの時の浸水被害に備えて。土のうは区指定日に配送。区では浸水被害を防ぐため、土のうを希望者に配布します。今回が今年最後のお知らせです。台風接近時などの直前対応は困難ですので、ぜひこの機会をご利用ください。配布した土のうについては、個人で日常管理、不要時の処分をお願いします。また土のうをお持ちの方で、袋が破損している場合は、袋のみの配布も行っています。なお、多量の場合など、配送できない場合があります。9月受付分の配送日、10月上旬の区が指定する日、申し込み、9月30日火曜までに電話で河川公園課公務係、電話 3647-2538。 14、中小企業の経営者の方へ、従業員の福利厚生にかなる高騰。かなる高騰は、区の支援を受け、区内の中小企業で働く方とその家族の方々のために、総合的福利厚生事業を実施しています。現在、約4300人、約1000事業所の会員の皆さんが事業を利用し、大変ご好評をいただいています。福祉事業等の実施、会員の結婚、出産、銀婚、還暦、入院、死亡、家族含む、住宅災害、お子さんの小中学校入学などの際に、給付金を支給しています。 またバスツアーなどのイベントやディズニーランドなどの遊園施設が割引になり、宿泊旅行の補助もあります。健康維持管理を支援。会員の健康診断、人間ドック、脳ドックの利用補助。会員と家族のために日帰り温泉施設の割引利用など、健康の支援と補助をご用意しています。開放誌を発行。2ヶ月ごとに配布する開放誌では、話題の感激、音楽、美術展やホテル食事券、プロ野球、大相撲などのチケットを特別会員価格で、また映画の前売り券を1000円で斡旋しています。入会できる方。1、区内の中小企業に勤務する方および事業主の方、パート、契約社員、家族従業員を含む。2、区内の事業所に勤務されている方、在職証明が必要。3、区民で区外の事業所に勤務されている方及び事業主の方。会費、入会金1人200円、月会費1人500円。なお、3の方は月会費700円。なお、事業主が負担する会費、入会金は税法上の損金または必要経費の対象となります。問い合わせ先、カナル高等事務局、火曜から土曜、電話 5634-0521。 15、ベランダガーデニング講座、盆栽編。おしゃれな育て方を学び、参加者同士の交流を深めよう。ベランダ利用のマナーを守って、和モダンでおしゃれな盆栽の育て方を学びながら、参加者同士の交流を深めます。日時、10月17日金曜、30日木曜、11月4日火曜、午後2時から4時、全3回。場所、総合区民センター、大島 4-5-1。対象定員、区内在住で16歳以上の全会参加できる方25人、抽選。費用3000円、材料費等。内容、盆栽の基礎や樹木山野草を使った盆栽の育て方のコツ、楽しみ方など。なお、講座内で作ったミニ盆栽を持ち帰りいただきます。一時保育、1歳6ヶ月から就学前児童、無料、申し込み時、要予約。締め切り日、9月26日金曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、1、氏名と振り仮名、2、年齢、3、住所、4、電話番号、5、一時保育を希望する場合は、子供の氏名と振り仮名、性別、生年月日を記入し、郵便番号 135-8383、区役所管理課 CIG 推進係へ。電話、3647-2079。なお、区ホームページからも申し込みできます。16、エコックル高等、皆既月食とアジアの星の物語。10月5日日曜、国際天文学連合会長の講演と星空観察。国立天文台名誉教授で国際天文学連合会長の海部則夫さんを講師に迎え、講演と観望会を行います。海部さんは電波天文学者として、野辺山の45メートル電波望遠鏡や、ハワイのスバル望遠鏡などの建設、星間分子の発見などを行う一方で、星や星座にまつわる物語への造詣も深く、アジア各国の星や星座の伝承民話を集めた、アジアの星物語の国際編集委員会委員長も務めています。ギリシャ神話とはまた違ったアジアや日本各地に伝わるお話も含めて、宇宙と私たちの身近な生活との関わりをわかりやすくご紹介していただきます。講演後は海部さんへの質問コーナー、 晴れていれば近くの公園で望遠鏡を使った観望会も行います。日時、10月5日日曜、午後3時半から6時半。場所、エコックル高等、塩見 1-29-7。対象定員、小学生以上の方100人。申し込み順、小学生は保護者同伴。費用、無料。持ち物、筆記用具、懐中電灯、ほか。申し込み、9月15日、月曜祝日、午前9時から電話でエコックル高等。電話、3644-7130。17、エコックル高等環境学習プログラム、10月。秋から始めるエコライフ。日時、内容、次の通り。講座名、日程、内容、費用、持ち物、対象、定員の順に読みます。講座名、川の水質を調べてみよう。10月4日土曜、13時30分から15時30分。水の汚れってどんな風にして調べるのかな。近くの運河の水で水質検査をしてみよう。費用、無料。持ち物、水筒、帽子、手拭きタオル。小学生と同伴保護者12人。小学3年生以下、保護者同伴。幼児同伴、可。申し込み順。講座名、よく走るソーラーカー工作。10月4日土曜、13時30分から15時30分。太陽電池を使ったソーラーカーを組み立てて走らせてみよう。費用、1500円。持ち物、なし。小学3年生以上、20人。申し込み順。講座名、もっと知りたい白髪染め、植物 100% ヘナ。10月5日日曜、13時30分から15時40分。ヘナは植物由来の白髪染めです。髪質が蘇る魅力と効能を学びます。費用300円。持ち物、筆記用具。16歳以上、15人、申し込み順。講座名、佐々木博士のワクワク生き物探検隊、単発参加。10月12日日曜、9時30分から12時。自然案内人と一緒に親子で身近な自然を探検しながら自然観察をします。費用、無料。持ち物、飲み物、筆記用具、帽子、雨具、タオル、虫除けスプレー、虫刺され薬。年長児から小学生と保護者、20組、40人。申し込み順。講座名、近郊の里山を訪ねる。10月13日月曜祝日、8時30分から16時。里山で人と自然のより良い関係を考えましょう。里山に暮らす生き物も観察します。場所、千葉印西の谷戸。集合、JR 西船橋駅、武蔵野線ホーム。10番線、南船橋川橋。費用、無料。交通費は自己負担。持ち物、弁当、飲み物、筆記用具、帽子、雨具、虫除けスプレー、交通費、長袖、長ズボン、しっかりした靴、毛登山靴や運動靴着用。小学生以上25人。小学生は保護者同伴。申し込み順。講座名、秋の親子で干潟観察会。荒川河口の新砂干潟の観察プラスクリーンアップ。10月25日土曜、10時30分から15時30分。講座、干潟の生き物、エコックル高等にて、の後、区内唯一の干潟の新砂干潟に貸切バスで移動して、野鳥、魚介類の観察と清掃保全をします。集合、解散、エコックル高等。費用、 一組300円、持ち物、お弁当、飲み物、ゴム長靴、タオル、帽子、カッパまたはウィンドブレーカー、着替え、暑さよけグッズ、双眼鏡、お持ちの方、長袖着用。小学生と保護者25組50人、申し込み順。特に記載のない講座は、対象者以外の方、乳幼児等の入室参加はできません。以上です。場所、エコックル高等、塩見 1-29-7 ほか。申し込み、9月15日月曜祝日9時から電話で、エコックル高等。電話 3644-7130。 開催日の延期について、江東区法8月11日号4面でご案内した9月28日日曜開催予定であった環境学習プログラム「ワンダーボックス植物の種は動けるの?」は臨時休館のため開催を延期します。ご了承ください。18、ネイチャーリーダー講座、身近な自然を守り育て伝えるノウハウを学ぼう。講座では、区内のビオトープを意味するポケットエコスペース、PES の管理方法や自然環境調査を体験し、自然保護活動を行うために必要な知識と技術を習得できます。経験のない方も楽しく参加できます。日時、内容、次の通り。日時、10月7日火曜、19時から20時30分、講義。内容、開講式、導入、都市の生物多様性と市民活動。10月12日日曜、9時30分から15時30分、観察。都市の緑、江東区の自然、私たちの活動。10月26日日曜、9時30分から12時、講義・観察。PES 環境保全実習第1回、環境管理作業の実態。11月1日土曜、9時30分から12時、講義・観察。PES 環境保全実習第2回、身近な自然の調べ方。11月7日金曜、19時から20時30分、講義。自然を守り育てる考え方、保全生態学の基礎。11月9日日曜、9時30分から12時、講義、観察。PES 環境保全実習第3回。自然の大切さの伝え方1。11月16日日曜、9時30分から12時、講義・観察。PES 環境保全実習第4回、自然の大切さの伝え方2。11月21日金曜、19時から20時30分、講義。話し合おう、これからのこと。並行式、キックオフ懇親会。以上です。場所、東京環境工科専門学校、墨田区高等橋 3-3-7、塩見さざ波公園 PES、塩見 1-29 先、エコックル高等、塩見 1-29-7 ほか、対象定員、区内在住または在勤で高校生以上30歳未満の方20人、30歳以上の方20人、申し込み順。費用無料、交通費自己負担。締め切り日9月24日水曜、申し込み9月17日水曜から電話で施設保全課庶務係、電話3642-5099。なお、区ホームページからも申し込みできます。19、 秋から始まる平成26年度新規講座受講生、文化センターなど8館で募集中。区内各文化センターと総合区民センターでは、この秋から始まる新規講座の受講生を募集中です。教養、手工芸、絵画、散策、語学などのほか、親子で参加できる講座など多彩なジャンルの139講座を開講予定です。募集案内は新聞折り込みなどでお届けしているカルチャーナビ高等9月号9月10日発行でご案内しています。なお、区内公共施設や駅でも入手できます。締め切り日、9月24日水曜必着。砂町文化センターで実施する講座を除く。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、各文化センター等へ。施設名、電話の順に読みます。江東区文化センター、東洋 4-11-3、電話 3644-8111、森下文化センター、森下 3-12-17 電話 5600-8666 古石場文化センター、古石場 2-13-2 電話 5620-0224 豊洲文化センター、豊洲 2-2-18 電話 3536-5061 亀戸文化センター、亀戸 2-19-1 カメリアプラザ5階電話 5626-2121 東大島文化センター、大島 8-33-9 電話 3681-6331 砂町文化センター、北砂 5-1-7 電話 3640-1751。なお、9月30日火曜までは改修工事のため、仮事務所江東区文化センター内、電話 3644-8111。 総合区民センター、大島 4-5-1 電話 3637-2261。 以上です。20、秋の江東文化芸術祭、区民の皆さんの力作を展示。芸術の秋に様々な展示・大会が開催されます。区民の皆さんによる芸術作品をどうぞご覧ください。なお、出品料や作品企画等の詳細は、各文化センターに設置の募集要項をご参照ください。日時、9月23日火曜祝日から11月8日土曜。内容、次の通り。催事名、展示大会日程の順に読みます。美術展、9月23日火曜祝日から28日日曜。手工芸展、9月29日月曜から10月5日日曜。書道連盟展一般、教育部展子ども。10月7日火曜から13日月曜祝日。花展、10月18日土曜、19日日曜。茶会、10月19日日曜。川柳作品展、10月20日月曜から26日日曜。短歌大会、大会10月26日日曜。展示、10月29日水曜から11月3日月曜祝日。菊花展、10月26日日曜から11月8日土曜。なお、俳句大会は中止になりました。場所、問い合わせ先、江東区文化センター、東洋 4-11-3 電話 3644-8111。21、江東シネマプラザ、9月27日土曜、映画小早川家の秋、 音声ガイド付き上映会。音声ガイド付きで小津安二郎監督の小早川家の秋、1961年制作、35ミリフィルムを上映します。映画音声ガイドとは、目の不自由な人の映画鑑賞を音声によって手助けするもので、映画の登場人物の動作や場面状況を元々のセリフや想像の邪魔にならないように配慮しながらシナリオ化し、上映時に小型 FM ラジオを通してナレーションを流します。音声ガイドはボランティアグループ高等シネマアイが制作しています。音声ガイドをご利用の場合は、イヤホン付きの小型 FM ラジオをお持ちください。若干貸し出しあり、興味をお持ちの方ならどなたでも聞くことができます。日時、9月27日土曜、昼の部午後2時開演、夜の部午後6時開演。費用、全席自由500円、付き添いの方も同額。なお、音声ガイドご利用の方はお申し出ください。監督小津安二郎、出演中村鴈治郎、原節子、司陽子ほか。場所、問い合わせ先、古石場文化センター、古石場 2-13-2、 電話562-0-0224。 22、深川江戸資料館伝統芸能公開、江戸の物売りと庶民芸、9月20日土曜。江戸の人々の暮らしを支えた様々な物売りや街角を賑わせた大道芸を、常設展示室江戸の街並みの中で再現します。夜明けとともに訪れるあさり売りや季節の風物詩金魚売り、ところてん売りなど、江戸のにぎわいを解説付きでお楽しみいただきます。日時、9月20日土曜。1、午後1時から1時40分。2、午後2時半から3時10分。費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。なお、小中学生は保護者同伴。出演、日本大道芸、大道芸の会。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、深川江戸資料館、白川 1-3-28、 電話 3630-8625。
23、人権週間に向けて。2、インターネットの人権被害とその代償。人権侵害事案が増加。インターネット上に日記や画像を掲載する人が増えています。人と人とがつながりやすくなり、距離や時間の枠を超え、私たちに新しい世界をもたらしました。特に LINE や Facebook、Twitter などの SNS、ソーシャルネットワーキングサービスは、友人知人との輪が広がる便利な機能があり、日々のコミュニケーションを容易にしてくれます。しかし、利用が進む一方で、安易な書き込みなどが他の人の人権を傷つけることもあります。発覚しにくいネットいじめ。一部の子どもたちの間では、SNS でグループ設定した仲間内で、無視や悪口、写真の流出などのネットいじめが行われ、自殺や殺人に至った事件も報じられています。グループ間という閉じられた世界でのいじめは、外部から発覚しにくい上、エスカレートする傾向にあります。リベンジポルノの被害は深刻。振られた腹いせに、交際していた相手の裸の画像などをネット上に流出させる、いわゆるリベンジポルノが社会問題になっています。被害の多くが若年層の女性だと言われます。相手に嫌われたくない。信じているから大丈夫だと、画像などをやり取りするのは大変危険な行為です。一生苦しむネット被害。画像や文章がネット上に流出すると、 コピーが点々と急速に拡散し、そのすべてを削除することは極めて困難です。掲載する側がほんの些細な気持ちでも、情報が残る限り、被害を受けた人は将来にわたって苦しみ続け、重大な人権侵害となります。ネット利用の自覚と責任。お互いの顔は見えなくても、ネットでつながった先にいるのは、心のある生身の人間です。そのことを絶対に忘れないでください。また、発信者が特定できないから何を書いても構わないと思うのは間違いです。捜査機関による発信者の特定は可能です。匿名の書き込みであっても責任が生じることを常に自覚して利用しましょう。問い合わせ先、人権推進課人権推進担当。電話 3647-1164。